カフェオレディオ。
こんにちは、カフェオレディオ第86回目でございます。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
DJ
DJ
インターネット
DJ インターネット DJ インターネット。
やりゃいいと思ってるでしょ。
上げてこうぜ、はい、インターネット。
はい、カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram、ハッシュタグもあります。シャープカフェオレディオ、シャープカフェ AU レディオで検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。
よチェックしろ。
はい、今月は、柏の美容室 CCC カリフォルニアヘアからお届けしております。
おしゃれな発信地ですね。
はい、そうです。今月のゲストは店長の笹井さんと DJ 高葉さん、はい、DJ サンジさん、健太郎さんとお届けしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
甘や、
今月は最後なんでちょっと頑張っていきましょう。
はい、美味しかった。
はい、9月後半の2回はですね、出演者陣に DJ いるということで、
誰誰誰誰
いやいやいやいや、
お前だ
あれちょっと控えめだったよ。
控えめだった
今月のゲストは DJ のサンジさんをピックアップしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
テキーラ大好き。
自己紹介お願いできますか。
はい、今ですね、はい、インターネットさんの方からご紹介いただきました、DJ のサンジと申します。
なんでサンジってなんかね、はい、なんか気になるよね。
あ、まあ、そこもあれです、聞いてもらえれば。
おやつの時間だ
から
ね。
おやつの時間だからサンジですか。運命堂的な。そこなんです、健太郎さん、名前よく突っ込まれるんですけど、
はい、
まあ、ニコニコ生放送で DJ を始めたのがきっかけなんですけど、ハンドルネームで使ってたのが、まあ、サンジっていう名前を使ってて、あ、まあ、そのサンジの由来が要はワンピースの、まあ、そのキャラがずっと自分大好きでハンドルネームで使ってたんですけど、まあ、そこからこう現場に出始めていろんな現場をもらうようになって名前が変えられなくなってしまったっていう。あそうなんですよね。普段はサラリーマンをやってまして、
はい、
営業ですね、
まあ、さっきもかっこいい仕事着で登場してくれましたもんね、
は
い、
収録中にあれみたいな、
結構よく突っ込まれるんですけど、
はい、
仕事してる感じしないよねってよくクラブなんかでこう会うと言われますね、
うん、結構 DJ の人でもお堅い仕事をしてる人って結構多いですよね。なんか公務員とか、
ね、
高校の教師が職業で、はい、普段は DJ やってるって先輩がいらっしゃったりしますよ、はい、
まあ、自分成田が地元なんですけど、まあ、そこで自分のイベントをやってるんですけど、
はい、
立ち上げの時に一緒にやってた DJ が小学校の先生、現役の先生でした。
はいはい
はい、
結構医療系とか多いよね。
そうです ね、医療系も多いですね。
意外と多いかもしれないですね。さて、サンジさんの、DJ 始めるきっかけとか、はい、なんか最初の興味というものは何だったんですか。
モテたいからでしょ。
そうなんですよね。あの、こんな、いや違うでしょ。
乗りツッコミ入った、ま
あ、モテてるしね、今もね、
まあ、確かにね、やっぱね、この中で一応モテてるんですよね。
そうだね。
いやいや、全然モテてないですよ、
ね、男の敵ですよ、
ね、そうですね、きっかけは、あの、実は、あの、あんまり言ってないんですけど、20歳ぐらいの時にこう中古のターンテーブルを買ったんですよ、
2
冊セットで。で、当時、まあ、チャラいクラブに何回かこう行ったことがありまして、で DJ やったらモテるんだなっていう、
結局そこにやってないけど同じ優しいよね、
まあ、すごい不純な動機だったんですけど、あ、まあ、買ってやったらすぐできるのかなって思ってたんですけど、まあ、全然できずに、
うん、
地元に戻る前に全部売ってしまって、結局本当に数回ですかね、触ったのは。そこでまあ DJ は1回終わって、まあ、DJ って呼べないですよね。まあ、あの時が経ってから、ニコニコ生放送でいろいろ放送を見てる時に DJ 放送を結構当時やってまして、
は
い、まあ、そこで見てた方でたまたまこう松戸の方がいらっしゃって、
はい、
その方がイベントをやるっていうんで、行っ ってこうまあいろいろ見て教えてもらったりとかしてたんですけど、ちょうどパソコンで DJ をするっていうのが主流になってきた、
そうですね、出てきましたね、きましたね、はい、はい、
あパソコンで今できるんだなと思ってこう自分でもやってみようということで、はいはい、いろんな人のアドバイスをもらいながらなんですけど、まあ、買ったのがきっかけですね。そこからまあ本格的にやるようになりましたね、
はいはいはい、じゃあ今のご自宅は、はい、DJ ブースっていうのはどういう感じになってるんですかね。
皆さん多分 DJ やってる方お世話になってると思うんですけど、おたいレコードさん、
はいはいはい、
で、DJ 初心者セットっていうのを買いまして、
はい、そうなんだ、
こうもうテーブルからスピーカー、モニター用のスピーカーから全部ついてるセットを買ったんで、もうあの部屋の一角にこうテーブルがありましてですね、
はい、ちなみにそれって おいくらぐらいのセットなんですか。まあ、ちなみに、ね、
ちなみにの、
はい、そうそう、リスナーの方とかで、ね、
自分が買ったのは今トラクターっていう、まあ、コントローラーの S2 っていうのがありまして、まあ、それとソフト、あとはテーブルとスピーカーですかね、ついてきて7万弱ですかね、う
ん、あ安くない、結構
それぐらい、
多分そのコントローラーの S っていうのが出た当初で、コントローラーだけで多分 6,7、はいはい、万ぐらいした時だったんで、
は
い
は
い、結構安く買えたのかなっていう、うん、
買い物上手ですね、はい、
俺普通にいやなんか
タネットがびっくりした顔してるのかな、
いやなんかちょっと悔しいよ、
俺失敗したみたいな、
ね、話おかしいぞ、う
ん、俺は15万ぐらいはするんじゃないかなって思ってました。
しろって思ってた、しろって、
僕もやっぱり通販でアナログターンテーブル2台とミキサーのセットっていうのがあって、うんうんうん、それを買って12万ぐらいだったかな、
するよ、ね、
それぐらいはしますよ、ね、
だって俺も最初のターンテーブルベスタックスだからね、まあ、スタンダードなのはあのテクニックスの、ね、
テクニックス
なる SL シリーズだけど、でベスタのね探偵を、その感じで俺新品で買ったんだよね確か、
あそうだったんですね
そう
おお
探偵2台、
はい、
ミキサーもベスタ、
あ、はい、
ミキサーは DJM の400で2チャンネルのやつを中古で買って、
名機ですよね、
懐かしいなと思って。
クラブでプレイするジャンルは何ですか。
はい、今はもうテクノがほとんどメインですね。
あ、そうなんですね、
はい、
普段レギュラーで回されてるイベントとか、
一応昨年末12月まで、まあ、渋谷のウームっていうクラブの方で、
はい、
まあ、ある電気グループの卓球さんが主催してるシュテルネっていうイベントがあるんですけど、
はい、
そこでまああのワンフロア所属させてもらってるスペクトラっていうレベルでオーガナイズして1年弱ですかね、出させていただいてましたね。
はい、
はい、
ウームはフロア何フロアあるんでした
っけ。ちょっと仕様変わったんですよね。
そうですね、当時は、4フロアあったんですけど、はい、3フロアですね。
大きなクラブって、はい、それぞれのフロアでそれぞれのオーガナイザーっていう、まあ、イベントを取り仕切るリーダーみたいな人がいて、うん、
はい、
その中の一つがスペクトラというあのレーベルの方が主催をして、でそこでサンジさんが DJ をされているってことですよ ね、
そうですね。
シュテルでも結構あのすごい有名なガイタレの方が毎月毎回登場されてて、
はい、
あれいいですよね。
まあ卓球さん もう海外で有名っていうのもあるんで、
はい、
卓球さんが好きで逆にやらせてくれっていうガイタレもいるらしいんですよね。面白いところというか、
あとウームっていう箱自体もね、やっぱ海外の人から見て、はい、日本のクラブといえばまずウームでやりたいんだっていう、
そうですね、
人気があるよね。
ウームは世界のクラブランキングでも結構日本のクラブで上位に、
うん、何がやっぱり音響、
やっぱ音響じゃないですかね。
音響とか、うん、まあそういう集客とか、
カクテルが美味しいとか、そういうこと、
まあ、もちろんそれもあると思う、う
ん、ああそうなんだ、
そこも含まれると思いますよ。
ウームってここがすごいっていうのはサンジさん的には何かあります、
ね、なんかちょっと海外に近いものがあるのかなっていうのはちょっと感じましたね。
海外のお客さん多いですよね。
そうですね、
確かに
多い多い、
まあ、あのメディアに対しての発信の仕方なんかも結構ウームさん、まあ、うまいというか、海外に対しても発信を結構してるし、まあ、世界のクラブなんかでこうランキング入りして、まあ、トップ10に確か入ったんですよね。
はいはい、
はい、まあ、そういったのもうまくこう告知で使ったりとか、
あとやっぱリニューアルしてね、結構ウームのエントランスにのれんがついたりとか、
はい、
あとメインの2階のメインフロアにも DJ ブースのとこに、はい、日本風の灯籠みたいなのが 立てて、
はい、
すごい和洋製にしてて、はい、ああいいなと思って、
ちょっと 和も入れて、うん、結構海外受けを、まあ、するような形でリニューアルしてますね。
昔ね、あのカフェオレディオに電気グルーヴの専属で音楽ライターをやってる伊藤亜紀さんっていう女性の方がゲストに出たことがあるんですよ、
はい、すごいですね。
キャッキャキャッキャいつもあの一緒に遊んでるんですけど、いや亜紀姉が聞いたら喜ぶだろうな、聞いてるかな、
はい、聞いてますか、
この回
聞いてますか、
はい、最近あの現場でのプレイで気をつけてることとかありますか、はい、それぞれ DJ がいるので順に聞いていきたいなって思ってるんですけど、
はい、
まずサンジさん、
流れをなるべく崩さないようにっていうのは気をつけてます。まあどの DJ さんもそうだと思うんですけど、自分がやる時間帯の意味っていうのをちゃんと考えるようにしてて、オープンだったらオープンなりの音があるし、
そうですね、
クローズだったらクローズの音っていうのがあって、自分がその時間帯与えられたことによって何を役割としてやらなきゃいけないのかなっていうのをすごい考えるようにはしてて、まあそういったのはちょっと一番プレイするときには気をつけてますね。
うん、はい、チームワークですよね、はい、あのクラブイベントってやっぱり夜中の11時ぐらいから始まって、だいたい朝の5時ぐらいまでやるんですけど、はい、その中でだいたい DJ って1時間ずつ時間を分担していって順々にプレイしていくんですけど、最初は緩やかな流れから始まって深夜2時ぐらいが一番盛り上がる時間帯とされてて、その時間帯は結構盛り上げた選曲をしてよくて、そこからこうちょっと下降線を下って、一番最後の DJ の人はみんなが癒されるような起承転結のケツ的な選曲をしていくっていう流れがあるんですよね。
やっぱり、まあ、やっぱそのね、まあ、レーベルの、まあ、スペクトラに属してチームでやってるとなおさらね、なんかそういうのってチームワークというか、アイデアというか発想っていうのは大事なんだなっていうのもやっぱり、
そうですよね、
聞いてて思います。
素朴な質問なんですけど、やっぱり DJ のみんなはなんか自分はこの順番が結構自分は好きだなとか、
なんかあるんじゃないですか
ね。みんなオールマイティだと思うんですけど、例えばね、サンジとかは、
自分はオープンカラストが最初本当、まあ、好きというか、オープンの音で結構そのイベントが決まっちゃったり、
でも大事だよね、
結構大事だ
そうですね、う
ん、まあ、お客さんがいないにしろ、うん、その自分の出す音でその日の DJ さんの持ってき方だったり変わるから、うん、結構好きな時間帯だったりはしたんですよね、うん、
それってそれも素朴な質問なんですけど、こうどういう曲を流していくっていうのはもうある程度こうあれなんですか、もう みんなで話し合って行くもんなんですか、 DJ っていうの
は。話し合うとこまでは僕はしたことはないですね、
うん、
はい、
でもその前の DJ さんに合わせて曲を自分でちょっとこう組み替えたりとか。
そうですね、基本的になんか一回パーティーで使われた曲は使わないっていうような、被らないようになるべくするっていうルールはなんかあるような気がします。
あとはなんかこうメインどこの曲っていうのはゲストの方だったり一番ピークタイムに使うように取っとくとか、ちょっとした暗黙のルールじゃないですけどね。
そうだね、その日のメンバー構成で、まあ、ゲストが入る入らないでとかもあるし、
はい、
なんかピークタイムに誰が DJ やって、こういうこの DJ はこういう人が好きだからって逆算で考えていく感じですかね。
なるほどね、うん、メインの方からね。そうですね、
だからいわゆる一般的なこの夜の、まあ、ハウステクノの四つ打ちなクラブでね、
うん、僕はクローズ DJ とかがすごいやりたいな、う
ん、
なんか残る人はやっぱりすごく音楽好きな人たちが多いような気がするんですよ、時間が深くなるにつれて。そういう人たちを相手にしっとりな選曲をこうやっていくっていうのがやりがいがあるなって、クローズを任された時はそう感じます。
クローズ締め方って難しいんですよね、またね。
そうですね、
そのイベントがやっぱ決まっちゃうというか、その締め方によって、
はい、
うん、結構そうだ ね、 ね、そうやって改めて考えるとね、それぞれあるんでしょうけど、
そういうのがあったりするんですよね、うん、はい。サンジさんも高橋さんもそうなんですけど、テクのハウス以外でも DJ ってやったりするんですか。 ヒップホップってやります？
できないんです。
あ、そうなんですね。
ヒップホップとレゲエができないんですよね。
できないっていうのはどういう、
俺もヒップホップはねやったことがないからできないに等しいというか。
あ、そうなんですね。
全然イメージない。全然ヒップホップのイメージがなさすぎる。
なさすぎる。
顔でしょ多分。顔がヒップホップじゃないし、
顔はヒップホップじゃないし、
ヒップホップ顔とかあるんです
よ。ヒップホップ顔ってあると思うよ。
あるよね。
俺は全然違うと思う。帽子を
ちょっと深めにかぶってみたいな。
そうだね。
ケンタロウさんがヒップホップ顔っていうのはなんか分かれる気がするんですよ。
ありがとうございます。
確かに確かに。
俺はどちらとも言えなくないですか、俺の顔っていうのは。
確かにタネットが意外だったよね、ヒップホップ、うん、DJ 出身っていうのが、うん
ね、
あ
ちょっと意外でしたね、う
ん、でもすごいなんか第一印象見た目がこんな感じなのにこんな可愛い音やるんだとか結構あるよね。
あ
そういうのってだから結構意外と分かんないというか、そのギャップがまた面白かったりするというか、なんか俺がヒップホップめっちゃ上手くなったらすごい面白いかもしれないし、
まあ、そうだよ
ね、はいはい、
意外性がね、
まあ、多分あんまないと思うんですけど。
結構あのサンジさんとか高橋さんとか結構ヒップホップセットとか見たいなとか思ったりするんすよね。もうたまに。
これはじゃあちょっといつか実現してもらった方が。
スクラッチの講習をしてください。
ね、
あ、講習ですか、
インターネット講座。
俺が教えていいのかな。
全然未知の領域なんで逆に。
じゃあサンジさんの所属しているスペクトラからちょっと1曲紹介してもらってもいいですか。
はい、
はい、
自分が所属しているスペクトラの、まあ、レーベルのオーナーですね、ひろゆき荒川さんで、ファンタスティック。
ひろゆき荒川さんのファンタスティックをお届けしております。
これもリリースされてる曲なの、まあ、そうですね、わかんないんだけど、
はい、昨年リリース、
あのレコードになったやつですか。
そうですね、ファイナルで、あの初めてのレーベルからのリリースっていうこともあったんで、ファイナルを各有名な DJ さんにデモで配るっていう大胆なこともした
すごいすごい
あのレコードですね、はい、アゲハなんかに行ってケンシーさんとかに直接渡したりとか、
はい、大事だよね本当に。
昔はなんか結構バイナルでデモ渡したりとかってあったらしいですね。
すげえな。
カフェオレディオ第86回目 CCC カリフォルニアヘアにて、店長の笹井さんと DJ 高橋さん、サンジさん、ケンタロウさんと一緒にお届けをしております。本当にもうね、長い収録でありがとうございました。ちょっとでは最後の告知をちょっとしたいと思うんですけど、はい、9月25日日曜日、今日やっているトネリバージャム手賀沼フィッシングセンターで今やってるから、今間に合う人は今行けっていう感じです。はい、
これね、何ももう本当に何時にこれは配信されるんですかね、予定。
日曜日の日付変わって日曜日になった瞬間にこう出せればいいかなって思います。多分俺ももう当日に行っちゃってるので、かき氷もガンガン作ってるんで、はい、
なるほど。じゃあもう本当日付変わってすぐですね。
そうですね、今すぐフィッシングセンター内のキングフィッシャーガーデンに行けって感じです。
かかってこい、
は
い、
そうです、はい、出演はタートルアイランド、ループプール、マーレーズ、ディープシードライブマシーン、シンゴ2プラス DJ、A1、エンドモアです。以上です。はい、高橋さんは、
はい、9月29日に渋谷ディメンションにて、秋のジャポネスキミュージックリリースパーティー、やります。ぜひ僕も DJ しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください
急にしばらく
あれなんかだいぶ
しばらく振らないとなんかちょっと急に眠そうになるけど
あれだいぶなんか紙に書いてあるのだいぶ少なくない。
だって9月25日でしょ、だってこれ今日もこれ。
そうですよ、
9月29日ですよ、はい、もう僕が言いたいのは、
はい、
木曜日、うん、渋谷に行こう。
多分ここのメンバーはね、行ける人はまた、
うん、そうです ね、
も
うね、はい、
なんか渋谷で僕と握手
何レンジャー
俺言おうと思ったのに次
潰された
いや言うけどね、
流れ流れちゃんと、はい、
レッドですもんね、
レッド、はい、
レッドレッドですもんね。
ではサンジさん、
はい、10月の8日の土曜日ですね、デイベント午後3時からなんですが、恵比寿のバチカという箱で、テクノのイベントをやります、
はい、
第3回目ということでですね、今回も若いのにこんな音やるのっていう子を見つけてきましたんで、ぜひぜひ、ぜひ、
いいですよね、可愛い顔してこんなことするのみたいな
はいはいはい、はい、
そうそう、
あ、なるほどね、
まあ、プラスですね、名物になってる VJ 陣が今回この間のサマソニーのステージで、はい、VJ した
ジェリコは、
ジェリコっていうユニットのVJ の子たちも出ますんで、
はい、
ぜひ会場で僕と握手、
はい、
流行ってるの
結構みんな使う、
ちょっと俺も使いたいな、それどこで使おうかなあの柏人もね、柏の駅前でいろんな、ね、ところで結構ご飯食べたりとかしてるのでね、
はい、
美味しいもん大好きなんでね、
はい、
見かけたら僕と握手、
はい、
やっつけた、
長いよ言うまでが長いって。
ではそんな笹井さん、今日もゲストとして通して出演していただいて本当ありがとうございました。
いや、ありがとうございました、楽しかったです、
笹井さんのお店 CCC カリフォルニアヘアは、千葉県柏市柏 3-7-15 の1階にございます。営業時間は朝9時から夜9時まで、
時間外も、
はい、
はい、やりますので、
お問い合わせして相談してみてください、
はい、
電話番号が 04-7193-8607、 携帯電話は080-3003-3831 でございます。はい、では本当に皆さん深夜まで出演していただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
また出てください、
またネットのためならね、
あ、
また呼んでくれるかな、
いいとも、
あ、いただきました、
俺来年あたり
はい、ではカフェオレディオ第86回目は、DJ インターネットと
カリフォルニアヘアの笹井です。
はい、ジャポンスキミュージックの高葉でした。
柏人の健太郎でした。
DJ サンジです。
はい、以上の5名でお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
カフェオレディオ第86回目の今回は DJ のサンジさんについて中心にお届けいたしました。お互いが DJ というところで活動開始のきっかけから機材の話、ヒップホップ顔についてなど、クラブでプレイするジャンルは違えどいろいろな話ができてとても楽しかったです。次回もお楽しみに。カフェオ・ラディオ。